いよいよマルコによる福音書の最後のところになりました。去年4月の第2の手術礼拝から共にマルコによる福音書1章1節から連続して読み聞いてまいりました。約1年半の間、共にマルコによる福音書の御言葉を分かち合い、その御言葉によって支えられたことを感謝を持って受け止めたいと思います。さて、今日与えられた聖書箇所の16章の9節のところに結び1という込み出しがあり、また最後の20節の後には結び2とあります。この結び1と2は後で書き加えられたものだと言われておりますが、その内容は他の福音書にも記されているので、あまりに気にする必要はありません。今日の九節の前半に、主はイエス様、イエスは主の初めの日の朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表されたとあります。このマグダラのマリアは以前イエス様から7つの悪霊を追い出していただき救われた一人の女性でありました。以来イエス様の女性の弟子としてイエス様に従っていたのです。彼女はイエス様の十字架を遠くから見守り、イエス様に油を塗るためにイエス様の葬られた墓へ向かいました。しかし墓の中に入ると、葬られたイエス様の亡骸がそこになかったのです。その代わりに天使のような若者の声が響きました。驚くことはない、あの方は復活なさってここにはおられない。マグダラのマリアはその墓を出て逃げてしまいました。あまりにも恐ろしかったので、誰にも何も言わなかったと16章の8節に出てまいります。ここであらわになったのはマグダラのマリアの不信仰であります。逃げてしまった弟子たちよりもイエス様を愛していたように見えた彼女もイエス様のことを信じていなかったのです。そのマリアのところへ復活したイエス様がやって来られました。すると誰にも何も言わなかったマリアが立ち上がって口を開き語るものとなったのです。マリアは泣き悲しんでいる人たちのところへ行って復活したイエス様のことを知らせました。彼女はイエス様によって癒されただけではなく、復活のイエスに出会い救われました。そしてその喜びの知らせを伝えるものに変えられていったのです。しかしその知らせを聞いた人たちはマリアの言うことを信じませんでした。今日の注意説に、しかし彼らはイエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかったと書いてある通りです。彼らの姿はほんの少し前のマリア自身の姿でした。ところがその後、彼らのうちの二人のところにも復活したイエス様がやってこられます。すると二人もマリアのように変えられていきました。彼らもマリアが自分たちにしたのと同じことを始めます。今言った道を引き返してエルサレムの仲間のところに行って、自分たちに起こったことを知らせたのです。しかし仲間たちは二人の言うことも信じなかったと聖書に出てまいります。彼ら二人の話も聞く弟子たちを変えませんでした。そして14節に、 11人の弟子たちが食事をしている時、復活のイエス様ご自身が現れ、その不信仰と固くなな心をお高めになったとあります。彼らが復活されたイエス様を見た人々の言うことを信じなかったからです。ここに繰り返して記されているのは人間の変わらざる不信仰であります。死んだ人の復活の話など聞いただけでは誰も信じない世の不信仰な現実が示されています。この現実が福音書の最後に信じなかった、信じなかった、信じなかったと3度も重ねて記されました。しかしこの信じなかったという言葉とともにイエス様が現れたということが記されています。聞いても聞いても信じないような人のところへイエス様が来てくださいました。信じた人のところではなく、信じなかった人のところにイエス様の方から一方的に会いに来てくださったのです。そして復活したイエス様との出会いによって人は救われ、信仰者として引き起こされます。マグダラのマリアもそうでした。また他の弟子たちもそうでした。そして私たちの場合もそうだったのではないでしょうか。私たちも最初は聖書に表現されている復活のイエス様を受け入れることはなかなかできませんでした。しかし聖書の御言葉から信仰を持ってそのイエス・キリストの復活を受け止めていくときに、だんだんと生きて働かれるイエス様が目の前に示されていたのです。そしてキリストの復活を受けることができました。信じることが許されたのです。マグダラのマリアも同じです。そしてマグダラのマリアは生涯自分の生活の真ん中にイエス・キリストを置いて感謝の生活をし、神を賛美する人として人生を全ういたしました。マグダラのマリアの感謝と賛美の生活は私たちも同じです。いつ人生の終わりの時が来るのか分かりませんが、私たち一人一人は天に召されるまで主に感謝する生活を全うしていきたいと思います。そして今年度の聖句のように、主よ私の唇を開いてください、この口はあなたの賛美を歌いますと告白し続けますように祈り願いたいものです。それこそ福音に生きる生活ではないでしょうか。続いて中古節以下を見ますと、イエス様はこう言われました。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。ここには福音を伝えていく中で印っていうものが神様によって与えられるというのです。この印はここでは悪霊を追い出す、新しい言葉を語る、毒によって害を受けず病人を癒すという、この4つのことが告げられております。このことは使徒言語録を見ますと、すでに使徒たちによってなされたことでもありました。そしてこの印というものは今日においては形を変えながら伝道していく中で与えられるのです。 どうしてこんなことがと思うような出来事、またそのような出会いが与えられるんです。そのような経験がきっと皆さんもあると思います。そしてその印の出来事、出会いを語るということが証しをするということではないでしょうか。私のことで恐縮ですが、時々不思議に思うことがあります。それは韓国から日本へ、そしてこの広い日本の中でもこの桜に使わされているということに常識的には説明しがたいことでありますし、ただただ主イエスの導きとして受け止めるしかありません。本日の本文においても、死んで葬られたイエス様が復活されたことは常識には信じがたいことでした。今日も同じです。世の常識が支配しているところでは死人の復活など信じられませんし、また受け入れられなくても当然なことです。しかし私たちの信仰の根拠は、この世の常識を超えたところ、つまり神の川にあります。死人の復活などが信じられるとしたら、それこそ神様のお働きではないでしょうか。そしてその神のお働きはこれまで起こってきました。また今日も起こり続けています。昨日まで信じていなかったあの人が今日は信じるようになるのです。ですから私たちはこのイエス・キリストの福音を世に向かって伝えていこうではありませんか。人々は私たちの話を簡単には信じてくれません。しかしこの私たちも信じたではありませんか。本日から教会の暦では対抗節アドベントに入ります。心から御子イエス・キリストのお誕生を待ちながら迎える時でもあります。神の御子としてこの世に来られ、今も生きて働かれるイエス・キリストを心から迎えるアドベントの時でありたいと思います。お祈りをします。